この箇所から神に栄光を汚かったからであると題して、赤木先生に御言葉を取り付いていただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今回も使徒の働きの学びの続きです。前回12章1節から17節のところから、ヤコブとペトロについて学びました。ローマに揺れの主権の任せられたヘロデ・アグリッパは、エルサレム教会の人たちを苦しめようとしたという悪意だけで、イエス様の弟子であったヨハネの兄弟ヤコブを殺し、それが教会を反対するユダヤ人に喜ばれたのを見たので、さらにペトロも捕らえにかかりました。それからペトロは御使いによって救い出されて、教会の人たちに挨拶してからペトロは他の場所に行きました。前回考えたように8章で起きた迫害と異なり、12章の前半に神様の福音の御言葉の前進や宣教について何も書いてありません。むしろヤコブが殺され、ペトロが救い出されても、普通の教会指導の生活には戻れなかったようです。ヤコブの死も、ペトロが他の場所に行くことも、教会にとって大変大きな変化になりました。しかし私たちにも、エルサレム教会の人たちにも、ペトロにも、イエス様の御言葉のために殉教師になったヤコブにも、この世を超える確かな希望があります。それはイエス様の十字架と復活による希望なのです。どんなことがあっても、その十字架によって示されたキリストの愛から私たちを引き離すことはできません。しかし、その希望を知らない、神様の御業を妨げようとしたり、神様のために迫害したり、神様の栄光について何も考えずに自分を高めようとしたりする人たちにはどうなるのでしょうか。今日の箇所はペトロとの対比として登場するそのような人、すなわちヘロデについてなのです。この箇所から私たちが会う苦難が最終的に一時的なことであると覚えることも、ヘロデのような人にならないような注意も受けることもできます。18節と19節、20節から23節、そして24節29節という3つの部分に分け、この箇所を考えていきたいと思います。まず18節と19節でにペトロに関する混迷があります。18節にこうあります。朝になるとペトロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになった。前回読んだ6節にこうありました。ペトロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。手口では万兵たちが牢を監視していた。普通なら何の武器も持っていない、眠っている、逃げようとしていないペトロはこの状態から逃げるはずがないのですが、神様のご計画の中にまたペトロがすべき働きがあったので、神様は奇跡的にペトロを救い出されました。それは前回学んだことです。神様の救いを知らずに、この兵士たちの間にペトロが消えたことで騒ぎが起こり、ペトロをすぐに見つけないと自分たちの責任が問われてしまうと知っていたからです。19節ではその責任が実に問われ、万兵たちが処刑されることになります。こうあります。ヘロデはペトロを探したが見つからないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。そしてユダヤからカイサレに下っていき、 そこに滞在した。ヘロデ・アグリッパは自分の祖父ヘロデ大王と同様に残酷な権力者で、自分にとって人を殺すことは何でもありませんでした。前回考えたように、教会が問題を起こしたからではなく、自分が教会の人たちを苦しめようとしただけでヤコブを殺し、政治家として教会を反対するユダヤ人から機嫌を取るためにペトロも殺すつもりでした。ですからペトロが見つけられなかった時に、ヘロデは万兵たちを簡単に処刑して、それからカイサリアに行きました。カイサリアに行った理由は、そこに自分の宮殿の一つがあったからでしょう。ヘロデ・アグリッパの祖父ヘロデ大王は自分の偉大さを示すために、また自分の娯楽のためにいくつかの宮殿を建て、その一つはカイサリアにありました。その宮殿、水泳プール、牢屋、劇場などの娯楽施設の席が現在まで残っているので、いつかカイサリアに行く機会があればそれを見ることができます。またはインターネットで検索できます。しかしヘロデはカイサリアでへの滞在を長く楽しめることができませんでした。なぜなら20節から23節にヘロデの死が記述されているからです。カイサリアで何が起こったのでしょうか。まず20節に設定がこう述べられています。さてヘロデはツロとシロンの人々に対してひどく腹を立てていた。そこでその人々は揃って王を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである。ツロとシドンは聖書の中で頻繁に出てくる国で、現代のレバノンにあります。この箇所によると、この2つの国はヘロデから食料を得ていました。ヘロデがツロとシドンの人々に対して腹を立てており、ツロとシドンの住民にとってそれが隣国の王の感情的な問題だけではなく、自分たちに食べ物があるかどうかという深刻な問題だったのです。21節と22節でツロとシドンの人たちはヘロデの演説を聞き、ヘロデに対してうまく対応できれば自分たちの国がまたヘロデから食料を得られるのではないかと思ったかもしれません。こうあります。定められた日にヘロデは王服を戻って王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。この箇所にヘロデが王服を戻ったことと回収の反応が注目されています。実はヨセフェスという1世紀のユダヤ人の歴史家の著作にこれに関する記述もあります。ヨセフェスのユダヤ古代史19巻8章にこの記述があります。アグリッパは銀子、銀と糸、銀子だけで織られた素晴らしい布地で立った衣装をつけて暁の劇場へ入場した。太陽の最初の光が銀子に映えてまぶしく照り輝くその光景は、彼を見つめる人たちに畏怖の念を与えずにはおかなかった。すると突然各方面から寧人どもが、本当にそう思ってではないが、ああ神なるお方よという呼びかけの声を上げ、そして言った。陛下が私たちにとって 吉兆でありますように。たとえこれまでは陛下を人間として恐れてきたとしても、これからは不死のお方であります。私たちはこのことを認めます。使徒の働きには往復とありますが、ヨセフスの記述からその往復は往復としても異例であったと分かります。銀糸、銀箔の糸で織られたあまりにも贅沢なもので、太陽の反射によってヘロデが眩しく照り輝かせるために作られたものだったのです。他の文献から、ヘロデが青年時代から贅沢な暮らしが好きで、大きな借金に落ちたほどに皇帝になる前のクラウディアスと一緒に放蕩の生活を過ごしていたと分かります。この箇所の出来事の時に今ヘロデは54歳でしたが、その贅沢な好みは変わりませんでした。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたとありますが、この会衆は本当にヘロデが神の声で話したと思ったのでしょうか。そのわけがありません。それはヘロデをおだてるための言葉だけで、この人たちがヘロデから食料をもらいたかったからなのです。それであってもヘロデは自分が太陽のように輝いているという虚妄も、自分が神だという虚妄をも楽しんで、自分の栄光しか考えていませんでした。しかし23節でそれはすべて急に終わったのです。こうあります。すると即座に主の御使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着せなかったからである。彼は虫に食われて生き絶えた。ヘロデの死因について主の使いがヘロデを撃ったとも、虫に食われて生き絶えたとも書いてありますが、それは矛盾ではありません。自然な死因は体の中の虫でしたが、ヘロデがその虫にかかったことは神様が裁きとして定められたことで、人の目から隠れていてもそれは主の使いによって実現したことなのです。ヘロデの死に関してもヨセフェスの文献に記述があります。すべては読みませんが、その記述から3つのところを読みします。ヨセフェスのユダヤ古代史19巻8章にこうあります。彼は心臓に刺すような痛みを覚えた。しかもその激しい痛みは全身に広がり、ついで締め付けるような痛みが胃を襲った。それからヘロデの演説に関する記述があって、それからこう書いてあります。こうかかっている最中、彼はさらに激しい痛みに襲われた。5日間にわたる腹部の痛みに消耗しきった王は、ついに54年間に及ぶ生涯と7年間の治世を終えた。ヨセフスからヘロデが死ぬまで、その演説の後から数日激しい痛みで苦しんだことがわかります。使徒の働きにヘロデの死について書いてあることに、ヤコブとペトロとの対比を表します。ヤコブの死は非常に短く記述され、ヘロデがヤコブを剣で殺したとしか書いてありません。ヤコブは謙虚なもので、キリストの復活によってよみがえりの希望のあるものなので、ヤコブの死は最終的に一時的なことだったのです。しかしヘロデはこの世の高慢と娯楽しか知らない、自分が神であると思いたかった人であったので、ヘロデがどれほど神のようなものではないということが示されているのです。また、神様の救いとその言葉を 反対しようとするものは最終的にどうなるかということも示されています。ヘルレが自分が太陽のように輝いていると感じたかったのですが、それが錯覚だけで、その光はヘロレからではなく反射された太陽の光だったのです。同じようにヘロレがどれほど自分が神だと思いたかったとしても、命を含めヘロレが持っていたものはすべて神様からいただいたもので、同じ神様はいつでも神様の栄光を認めないヘロレからその命を取ることがおできになったのです。主の使いがヘロレを撃ったという言葉は、神様がヘロレのためにペトロのためになさったことと、あの対比を表します。7節に同じ神の使いという言葉があり、その御使いがペトロの脇腹をついて彼を起こしたとあります、7節でついてと話すと訳されている言葉と、23節で打ったと訳されている言葉が同じで、それもペトロとヘロレとの対比を表します。主の御使いが神様の御言葉を述べ伝え、自分の命を神様に委ねるペトロを救い出すために、ペトロの脇腹をついたことに対して、主の御使いが裁きのために神様の民と御言葉に反対し、神として栄光を受けるヘロレを打ったのです。先ほど主の使いがヘロレを打ったことと、虫に食われて生き返ったことという2つのシーンが書いてあると言いましたが、その2つとの間にヘロレの死の理由も書いてあり、それに私たちに対する注意が含まれています。すなわちヘロレが神に栄光を期せなかったからという理由なのです。ヘロデは自分より偉大なものがないと思い込み、惨めなものになってしまいました。一般的に他の人から自分の栄光を求めることが普通のことだと思われているかもしれませんが、それは人間が自分が神様に作られ、神様のために生きていることを忘れるからなのです。公的活動においても、私的生活においても、神様のことを考えずに自分の栄光を求めることは様々な形になりますが、自分の偉大さを宣言し、自分のために注目を集めようとすることも、他人から認められていないからと、あまりにも気落ちてしまうことも、その欲望から来るのです。しかし私たちが必死に他人から栄光を求めれば、神様の栄光についてどう考えているのでしょうか。私たちは自分のためではなく、私たちのために死んでくださってキリストのために生きるべきなのです。ヘロレのように自分のために生きる者にはこの世のものしかなく、死の時が来るとそれをすべて失ってしまうのです。対比的に第二コリント5章14節15節でパウロはこう書いています。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。私たちの救いそのものも神の栄光が褒め立てられるためなのです。ですから、その救いをいただいたものとして、私たちはいつも神様に感謝を捧げつつ、神様の栄光を述べ伝え、 隣人への愛によって神様に栄光を期するべきなのです。さて最後に神の言葉の前進に関する24節と25節があります。24節にこうあります。神の言葉はますます盛んになり広まっていった。使徒の働き6章7節に神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったとあったように、また9章31節に教会はユダヤガレラヤサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていったとあったように、この箇所でも神様の御言葉の前進が述べられています。自分が神だと思い込んだアディル権力者が教会を苦しめようとしても、ヤコブを殺しても、ペトロが他の場所に行く必要があるとしても、イエス様が約束されたように、救いの御言葉は地の果てまで広がっていくのです。この箇所では、その言葉の内容が書いてありませんが、使徒の働きの中では、その内容が繰り返されているのです。その言葉に、ヤコブとペトロが信じた、この世を超える希望があり、その希望はよみがえりの希望なのです。その言葉は、イエス様がキリストであり、そのキリストが十字架にかかれ、死なれ、復活され、そのキリストの名によって罪が許されるという言葉なのです。その言葉は、私たちもキリストの十字架と復活によって許され、すべての罪と汚れから清められ、神様を知るという永遠の命を与えられ、死んでもキリストが蘇られたように、私たちも蘇られるという言葉なのです。箇所は25節でこう終わります。エルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた。25節は12章の主要なエピソードの出来事ではありませんが、使徒の働きの次の大きな展開を準備する出来事なのです。バルナバとサウロはマルコを連れてきてアンティオキア教会に帰ります。その次のことは次回考えます。さて、使徒の働き12章からヘロデがヤコブとペテロと対比されました。ヘロデはこの世の希望しかなく、それで自分の娯楽だけ求め、自分が神として褒められるのが好きで、自分のためなら簡単に人を殺していましたが、すべての創造主である神様に栄光を期せなかったことで、一瞬でそのすべてを失ってしまいました。他方、ヤコブとペトロはキリストのために生きていたので、自分の死を受け止めることができて、その時が来るまでに神様の栄光を表す福音を述べ伝えたのです。私たちの希望はこの世にはなく、キリストにあるので、この世にどんなことがあっても、十字架と復活によって私たちに罪の許し、神様の子供であること、永遠の命を与えてくださったキリストのために生きることができるのです。ヘロデのように傲慢、目の欲、肉の欲、この世の価値観の誘惑に遭い、その誘惑に陥ってしまうことがありますが、天使を創造された神様とその栄光をいつも覚え、天に召されることによってキリストと一緒にいる時まで神様の栄光を表す福音を 述べ伝えましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今朝も御言葉の学びの時間を与えてくださって感謝します。あなた様は褒めるべきからであり、あなた様が作られたことはあなた様の栄光を伝えます。モーセがあなた様の栄光を見るようにと願ったときに、あなた様はご自分の御名を言われ、ご自分を憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを先代まで保ち、咎と背きと罪を許す方としてご自分を示されました。キリストの受肉、十字架、復活によって私たちにその憐れみ、恵み、誠、許しを示してくださりありがとうございます。また私たちに新しい永遠と永遠の希望と命を与えてくださって感謝します。私たちは簡単にこの世の価値観と欲望に陥ってしまいますが、どうか私たちがあなた様の栄光を覚え、あなた様の素晴らしさをすべての人に述べ伝えるようにお助けください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。